はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間がこのついてるソングでやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日の話題はですね、まず、この私の番組に来ていただいて、奥村恵子さんという方がね、個展をしますよということで、こんな個展になったらいいなって夢を語ってもらった方の個展に実際、私寄せていただきまして、その感想をですね、聞いていただいて、で、あとは4つのルールということで、前回もこのラジオでお話しさせてもらったんですけど、ちょっとバタバタ感があったので、もう一度、まあ、うちの松竹森の事務所でもですね、この4つのルールというので、むちゃむちゃ、まあ、びっくりっていうかね、おもろいなっていうことで感動してる部分なんで、それをご紹介させてもらおうかなと思っております。奥村恵子さんの個展の話なんですけども、私、ここでですね、奥村さんと一緒に、新たな試みということで、まあ、初めて炎を描いたっていうことでですね。で、しかも、去年の個展終わってから、ちょっと疲れてて、元気が出なかったっていう話をね、していただいて。でも、口だけでね、絵を描く方の美術館に行って、元気をもらったと。いうことで、私は何甘えたことを言うてんのかなっていうような感じをした後にですね、まあ、元気が出て描いたというのが、まあ、炎ということがひらめいて描いてみましたということで。で、その時に私もですね、そらその絵を見た、そのね、手で描けない口で描く絵を見て、奥村さんが気づかれて、その後に描いた絵はきっといいと思いますと。いうことで、すごい、私の中で、見てないのに想像で話してたっていうことがですね、本当にその通りだったなっていうことでですね、皆さんに紹介させてもらいたいなと思うんですけど、炎はですね、皆さんも鵜飼、嵐山とかね、宇治にある鵜飼って知ってると思うんですけど、夜にですね、小舟のお船にですね、火が、先頭でね、焚いてあるのを見たことあると思うんですけど、そのですね、鵜飼の時の炎と、あと、キャンプ場でのですね、火ですよね、炎と。まあ、そっちの方が大きめに描いてくれてたんですけど、その二つの炎を見たんですけど、まあ、どちらもですね、力強く、まあ、その炎の二つの絵を見ながら、自分が、まあ、僕自身がですね、今まで見てきた、炎の風景っていうものとか、あと、その時の香りとかですね、火がね、炊いてある時ってパチパチって音ね、皆さんも聞いたことあると思うんですけど、その炎のねパチパチの音とかですね、自分の今まで見てきた時の、まあ、好きなね、印象残ってる炎をイメージできると思うんですね。で、そのイメージが出てきたらですね、まあ元気がその時にね、やっぱ、まあ、イメージ残ってるっていうことはいいイメージの場合が多いと思うんで、やっぱりそういう炎をイメージできた元気がもらえるということで、僕自身もですね、本当に元気もらえたし、そのようにイメージできる素晴らしい炎でした。で、奥村さん自身もですね、見てくださった方が、まあ、僕と同じような、感想をですね、言ってくれる人が多かったようでですね、で、まあ、感じ的にね、そういう声が多かったから、ああ、なかなか好評なんかなということで、奥村さん自身も、嬉しくってですね、良かったなって、いうふうに言ってましたし、やっぱり古典っていうのをですね、やっぱ毎年、まあ、年をね一つずつ重ねるごとにですね、しんどくはなっていくっていうことですが、まあ、僕とかですね、まあ、その他たくさんの方にですね応援されて、今年もできて続けられているので、やっぱこういうのはまあ応援してくださるたくさんの人々のおかげさまっていうことで、その人たちにやっぱ感謝の気持ちでいっぱいですということで、そう言いながら言ってる時の顔がですね、笑顔で、ワクワクな感じでですね、言っていただいたんで、まあそういう笑顔を見ながら 話してくださる姿を見ると僕も嬉しくて、元気になりますんでね、これからもまた来年できるように頑張りますということで力強く奥村さんも言ってもらったんで、今年ですね、見れなかったこのラジオをね聞いてもらってる人で見れなかった人で、そういう絵ならまた来年行ってみようかなというふうに思った方はですね、ぜひとも、来年もね10月の同じような時期に、されると思うんで、見に来ていただいて奥村さんの絵でですね、元気になっていただければなというふうにも思います、それともう一つはですね、中山明さんという方と、10月19日にイベントしますということでですね、それでまた夢をね大成功しますということで語ってもらったと思うんですけども、そこでも癒し玉のね、内村さんとかで、ついこの間優しい世界を作りたいというね小林光大さんという方がですね、夢を語ってもらった方も参加していただいて、本当にですねその方たちもこの三者がですね、繋がってよかったよかったって、あと、そこに参加してくれてるみんなもですね、参加してる同士で繋がってよかったよかったみたいな感じで、ね言っていただいたんで、まあ、それをですね、ワクワク聞いてると、私も嬉しいかなっていう感じでした。はい。そこでですね、4つのルールということで、この辺をですね、聞いてもらって皆さんもですね、この4つのルールをですね、していただければなと思います。実話の話です、ということです。仕事が嫌で嫌で仕方ないという鳥取在住で電気部品の会社に勤めている男の人がいました。その男性はいつか本当にやりたい仕事を手に入れたい。そう願いながらも何をしていいかわからず、気づいたらもう7年も経ってたと。で、その男性に、まあ、この本をね、書いてる作者の知人のカウンセラーの方が4つのルールという話をされました。ルールが4つあります。ルールですか？まずはルールその1、今一番したいことをしてください。その一番したい仕事が何なのかわからないんですよ。ではルールその2、わからないことはしなくてよいです。じゃあどうしたらいいんですか。では次にしたいことをしてください。1番目はいいから2番目にしたいことをしてください。2番目ですか。あなたが今までしたいと思ってきてまだやっていないことです。そういえばずっとアメリカに行きたいと思ってました。それです。今すぐにパスポートを取ってアメリカに行ってください。そう言われても時間もお金もないからできません。ではルールその3、できないことはしなくてよいです。いいんですか。はい、いいです。では次にしたいことをしてください。3番目は何ですか。3番目ですか。結婚したいです。じゃあ今すぐに結婚式場の見積もりをもらってきてくるのです。いや、その前に彼女がいません。ルール3適用の案件とします。次のしたいことをしてください。4番目は何ですか。車が欲しいです。パジロ、三菱が欲しいです。では今すぐディーラーに行って見積もりを取ってきてください。実は先日すでにディーラーで見積もりを取ってもらったんですよ。どうでした。ちょっと高いかなと。でも無理したらなんとかなるかなって思った。いや、ではルールその4、無理しなくては良いです。無理がない時に買ってくださいと。では次のしたいことは、5番目のしたいことは何ですか。東京でライブに行きたいです。今は時間もお金もないな。ルールその3を適用します。それで良いです。次に行きましょう。6番目のしたいことは、4つのルールを使いどんどん掘り下げていったのです。やがて15番目のしたいことをたどり着きました。15番目のしたいことは、美味しいコーヒーが飲みたいです。今すぐできますか。はい、それならできます。ではそれがあなたの今一番したいことです。コーヒーを飲んでください。彼はブルマンという喫茶店に行って深く味わいながらコーヒーを飲みました。俺は今一番したいことをしている。そう感じながら、その後もちょくちょくブルマン通いをするたびに一杯のコーヒーを深く味わったそうです。そんなある日、彼はその店で東京にいるはずの友人にばったり会いました。ちょっと用事があって帰ってきたんだけど、明日東京に行って2日ほどでまたこっちに帰んなきゃならないんです。今回車で帰ってきたから、よかったら一緒に東京に行かない。ちょうど予定があったので、彼は東京に行って念願のライブに行きました。そこで京都から来た女の子と仲良くなったそうです。帰ってからもその京都の女の子とはつながり、時々深夜バスに乗って鳥取から京都に会いに行き、深夜バスで帰ってきました。そんな日々を暮らすうちに、車が欲しいと切実に思った矢先、 JA に勤める友人が来てこう言ったそうです。俺今農協ローン担当してるんだけど、農協ローンで三菱パジロ利息めっちゃ安いでってなったらしいです。 これで無理なくあっさりパジェロをゲットしました。そして彼女とデートを重ねるうちになんと結婚もできたのです。そしてある日彼女がこう言ったのです。私のおじさんが横浜で輸入の仕事をやってるんだけど、私おじさんの仕事を手伝わないかって言われてます。彼は彼女と一緒に横浜に行きました。そしたらそのおじさんが、こう言いました。君まさかハングルとか喋れるって言われて、いやハングルはできませんが映画は得意です、英語は得意です。君英語得意やったらじゃあアメリカへ行ってみないって言われました。結局彼はアメリカに行っておじさんの仕事を手伝うようになったわけです。今現在彼は世界中を飛び回って仕事をしているとか、結局この男性は最初に言ったいつかやりたいと思っていたことを全てやっています。そして最後の問題です。この男性が一番初めにしたことは何だったでしょうと。そうです、この人はコーヒーをゆっくり味わったんです。今一番したいことをしているという思いでっていうふうにですね、まあ彼のやっていることはただコーヒーを深く味わうということができたが、それは今一番したいことをしているという軸を選んだということです。まあこのようにですね、皆さん今やっぱりこうね、一番したいということをですね味わい尽くすということで、夢がどんどん叶っていきますよということの実際の話でした。で最後に、皆さんこうしてやってみましょう。あなたへの予祝の拍手を送ります。あなたも一緒に拍手をしてください。パチパチパチーと、君はやりたいことを全部やれてるね、素晴らしい、おめでとう、パチパチパチー。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。